皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。先日からスタートしたグローバルライフラジオ、本日は第2回目になるんですけれども、ちょうどもう2023年の年末ということで、今日は京都の自宅から、今年1年の振り返りと、そして皆様への感謝も込めて、お届けしていきたいなというふうに思っております。で、皆さんですね、2023年は1年振り返ってどんな1年だったでしょうか。きっと今ですね、いろいろ振り返りだったり、またゆっくりお休みに入られている方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、私自身この1年を振り返ると、大きなトピックとしては、第2子の出産っていうのが7月にありました。なので今年前半はずっとこう妊娠中の体で、いつものこのなので通常時とはちょっと違う体調の中でですね、過ごしてはいたんですけれども、あとはですね、その中でもちょっと妊娠中にも台湾のツアーを計画したりとか、旅起業講座という旅を仕事にする半年間の講座をですね、企画したり運営したりっていったようなこともやっていたり、あと表には出していないんですけれども、自分自身がこうどんなことができるかなっていうのをいろいろこう模索をしていて、情報収集したりとか、小さくいろいろ試してみたりとかっていうようなこともいろいろやっていたりしましたね。あとはプライベートなところで言うと、妊娠中でちょうど体調を整えてながらっていうのもあったので、美容とか健康への意識がすごく高まったっていうのが実はありまして、なのでプロテイン飲んだりとか酵素飲んだりとかっていうのがすごい習慣になったりとか、酵素浴だったり、いろんなマッサージ通ってみてお気に入りのところを見つけてみたりとか、あとファッションですね。私結構美容とかファッション今まで優先度がすごく低かったんですけれども、そういうファッションが詳しい方にですね、お洋服を選んでもらうっていう体験をして、あ、なるほど、こんなこう組み合わせだったり、自分が今まで選ばなかったような洋服も選ぶっていう経験ができて、すごくこう視野が広がったりもしました。あと瞑想もですね、習ってで、それもすごく良かったですし、あとはジュエリーですね。このジュエリーも私も全然興味がなかったところで、ただ、そこでですね、ちょっと人生一番多分高いもののお買い物としてジュエリーを一つ購入してみたんですけれども、それもすごくでもいい経験にだし、大切に今も使ってますし、あとビトンでちょっと爆買いしてみようと思って、買ってみたんだけれども、でもなんか一回やればもういいかなって飽きてみたりとか、あとちょっとこう友人で、アートをしている起業家の友人がいるので、その友人のつながりでですね、アート体験をさせてもらってっていう、そこですごくまた面白いなっていうふうに思ったりとか、なので旅、仕事、あとそういう妊娠出産っていうものをやりながら、自分のまたそういった仕事だけじゃない、それ以外のですね、自分自身のこう人生を楽しむ要素がいろいろ広がった1年だったなっていうふうに思ってます。あとはノートリップノーライフということで、もう私にとって旅はもうなくてはならない、もう絶対に欠かせない優先度の高い分野ではあるんですけれども、こちらも妊娠中にですね、なんですけども、ちょっと安定期に入った段階で台湾とかタイにのホイアンっていう、ホイアンじゃないですね、どこだったかちょっとど忘れしてしまったんですけれども、タイのちょっと地方の方に行ってみたりだったりとか、あとは、出産後もですね、ようやく動けるようになったので、シンガポール、ベトナム、あと LA、 マイアミ、あと韓国ですね、そういったところを、一人でちょっと行かせてもらったり、その間は夫にですね、子供を2人見てもらってっていう形で、行かせてもらったりとか、あと国内でですね、いろんな、ところに行って、全部で日本も含めて7カ国18都市回った、動いたっていう感じですね。なので、妊婦かつ0歳児のママのにしては、だいぶいろいろ言ってる方かなとは思うんですけれども、私的にはもうね、やっぱりもっともっと本当は行きたいけど、でも妊娠中だからっていうふうに、そこは我慢していたところでもありまして、そこはですね、もう2024年存分にですね、動いていきたいかなっていうふうに思ってます。 でやっぱりなかなかこう数ヶ月海外に出ることができなかったり、妊娠出産でですね、体調の変化とかもいろいろあったので、そういったところで本当にこう健康の大切さだったり、無事子供も生まれてですね、子育てのペースもつかめるようになった中で、もう本当健康第一だなって思ったりだったりとか、でようやく動けるようになって、あ、私本当やっぱ旅が大好きだし、その動くことで自分のエネルギーが高まったり、いろんなチャンスや出会いがやってくるなっていうことを再確認できました。で、ですね、今年だけもそうなんですけども、で改めてですね、私本当に今年は大きな節目の年になったかなっていうのを思っています。で、SNS を見ていただくと、もう本当にこの3年ほどですね、結婚をして、子供が生まれて、で2人子供が生まれてっていう、3年間でかなりライフステージの変化があった3年間だったんですけども、でその中で、海外もいろんな場所に行ってっていう風に、一見こうSNS ではいろいろ動き回っていて華やかに見える部分もあったかもしれないんですけれども、私の中ではやっぱりこの結婚、子育て、あとは妊活っていうものも全部が初めての中で、すごくこう何でしょうね、自分自身と向き合うことがめちゃくちゃ多くって、でなんかこう修行の時間だったなっていうのがありましたね。なのでやっぱりこう他人、夫とはいえやっぱり他人、自分とは違う価値観の他人と一緒に暮らす、で、そこから子育ても始まりっていうのは、やっぱり初めての経験の中ですごい戸惑うこともあったり、なんで例えばじゃあ夫がそのやっていることに対して私と全然違う価値観でやるの、なんでそう思うんだろうっていうすごいこう自分では理解できない部分もあったし、自分の中のエゴも感じられたし、あとはじゃあ子供が生まれたらそれも全部が初めてで、お母さん、妻ってこうあるべきなんじゃないかっていう思考に私自身もものすごくこう振り回されて、でも多分本来私自身そんなに子育てがめちゃくちゃこうすごいじゃあ得意なタイプかっていうと、もうそうじゃないっていうのも自分自身でも思っていて、なのでそんな中ででもこう自分の母親を見ていて、私の母親は専業主婦でもずっと3人を子育て、1人で父はサラリーマンでずっと日中は会社に行っていたので、もう本当にワンオペで3人育ててきたみたいなところがある母なんですけれども、そういうふうにやっぱりならなきゃいけないのかなみたいなこう枠ですね、そういったものをすごく感じる中で、でも本当の自分はもっとこう仕事を頑張りたかったり外へ出たかったりっていうところですごい葛藤があったりとかっていうのありましたね。でもそういうもの一個一個こう向き合いながら、ようやくこうその中でこう夫婦としてどういうふうにお互いにバランスをとっていけばいいのかだったりとか、あと子育てもようやくこう自分を許可できるようになった。最初こう周りになかなかこう甘えること、なんか迷惑かけるんじゃないかとか、申し訳ないんじゃないか、子供に悪いんじゃないか、いろんな価値ものが出てきたんですけれども、でもやっぱ自分がどうしたいかだなっていうふうにやっぱりそこでもう一度考えて、でそう感じる自分も許可するし、でも本当はこうしたい、本当はじゃあ旅へ行きたい、本当はもっと外に行きたい、ビジネスしたいっていう、もうそんなどんな自分も許可してあげよう、でそう言って感じることも許可するし、でも一見それでざわって感じる感情も、あ、これはなんかこう誰かのせいとかでもなくって、やっぱ自分の現実は自分で作り出しているんだなっていうのも、やっとなんていうんですかね、腑に落ちたと言いますか、もうなんかそうですね、本当に学ばせてもらったなっていうふうに思いました。でそこの中で最初やっぱりその時通過する時ってなんかこうしんどくなってしまったりとか、やっぱりこうじゃあこなんか子育てって結婚って何なんだろうみたいなね、やっぱなんか一人で身軽な方がやっぱ楽なんじゃないかとか普通に思ったりとかもしましたし、なんかそういうこともあったんですけども、でもやっぱり自分がどうしたいかって言った時に、じゃあ ね、いいパートナーシップ、そして家庭も大切にしたいな。だからやっぱりそれを全部自分が望んできて選択してるんだよな。でもその形っていうのは、周りがこうだから、普通の常識はこうだからっていうものにとらわれずに、でもそれは自分自身で選んで、そして、夫と相談しながら作っていけばいいんだなっていうふうにですね、ようやくその、土台っていうものを自分らしくこう作っていけるようになったっていう、まあ、3年間だったなというふうに思います。でそうしたですね、土台を作った、まあ、ある意味こう修行をですね、繰り返しながら、まあ、あとは仕事の方ですね、なのでそっちが結構私の中で大きくって、でその中でこう仕事というのもどういうふうに、取り入れていけばいいのかなっていうのをずっと悩んでいって、でいろいろね思いつくこともやってみましたし、トライアンドエラーでこうやっていた中で、じゃあ誰かと組んでやるのがいいのかとか、誰かをサポートする仕事がいいのか、私はどういうポジションで自分がワクワクするんだろうっていうのも、いろんなことをやりながら、こう感じながら過ごしたりもしていたんですね。でも、もういろいろやってみた中で、もう本当にもう素直に自分の心から出てきたっていうのが、そう、私で本当にですね、もうなんか結構本当心の声に従って選ぶっていうのを大事にしているんですけれども、仕事の上でもこれがお金になるからやる、お金になるからっていう理由で選ぶことがなんか自分の中でできなくって、なのでもう本当にあこれだって思ったものしかやらないっていうのはね決めているんですけれども、なので、まあ、ただそこができないからこそ、でもどこにエネルギーを向けたらいいかもわからなくって、なんかこうもやもやしていた、これやったらお金になるっていうのとか、お金を生み出せるって分かってるけど、でも自分の心が乗らないからやっぱりやれることがなくって、じゃあその有り余っているエネルギーをどこに向けたらいいのかっていうのが分からなかったんですけれども、ただですね、そこでやっとこの7月に出産っていう、まあ、一つの大きな仕事を終えて、ちょっと落ち着いたタイミングで、私の中からもう本当にこう内側からぐわーってエネルギーが生み出されていくっていう感覚をめちゃくちゃ感じたんですね。やっぱ私世界へ行きたいな、世界を飛び回りたいなって、本当に仕事が好きで、ビジネスが好きで、世界を舞台にいろんな人を巻き込んで、本当にこう自分が心に震えるもので、皆さんの役に立てるものをこうなんか広げていきたいな、もう一回こう作って形にしたいなっていう、なんかこうものがですね出てきました。そこでパーンってね、パラダイムが変わったなって思いました。でそこでやっとこの3年間この子育て結婚でいろいろ世界も旅してきた中で経験したことを、それはもう全部必要なことで、私にとってこの3年間は、であそれを全部こうこう組み立てて、ちょっとまだ私の頭の中にね入っている設計図なので、これからそれをもう具現化していくんですけれども、非常にこう組み立てていけばいいのか、自分の中にこうバーンってもうすごいビジョンが降りてきたっていうのがねあったんですよね。なので、まあ、ちょっと私自身本当にこうやって言語化してみて、いろんなことあったなっていうふうに思っていて、なかなかこう SNS で書けなかった部分もあったんですけれども、でもそういったですね、3年間を通じて、もう私の中で幸せって、お金があるとかなんかそういうことでは本当にないなって思ったんですよ。でも自分自身がもうチャレンジできること、本当にもうお金になるならないとか、もうそれ本当優先順位低くって、もう夢中に、心から夢中になれるものがあること、そこに全力をこう注げることが、もうそれが一番幸せだなって思いました。そうやってこう自分自身を生き切るっていうか、で私の場合はもうそれが本当に仕事という分野なんですよね。だからこそなんかすごく自分に最近降りてきたのが、もう地球の枠を壊す、今まであるこうあるべき、女性のこうあるべき、日本人の特有のなんかこうね、これが常識だみたいなものを全部こう壊して、そして、世界と日本をつなぐことが私自身の役割なのかなっていうふうな、いうふうに思ってます。なので、そんな感じでですね、私にとって2023年いろいろ振り返って一文字で表すと、春っていう文字がねパッと出てきました。今まで冬が悪かったっていうわけではなくて、本当にいろんなものを温めていた、自分の土台を耕していた時期から、やっとこれから、私自身のですね、エネルギーを 皆さんの目に見える形でも2024年、お届けしていけるかなっていうふうに思ってます。はい、もう本当にりました。またなんかそんなことも皆さんと一緒に話できたらなと思ってるんですけれども、まあ、ちょっとこう今スピリチュアルな業界とかでも地球のこうアセンションが起きてるとか次元上昇とかですね言われてたり、2024年から本当にこう新しい時代が始まる移行するっていうふうに言われてます。なので2023年それまでの時期っていうことで、まあ、これから大きくジャンプするためのその前のしゃがむ時期っていうことで、こうもしかしたらこれを聞いていただいている皆さんの中にもいろいろなことがあったり、まあ葛藤もあったり、ちょっと苦しいなって感じる瞬間もあったり、いろいろなことがあったかもしれないんですけれども、でもねきっと本当にもう地球のこのなんて言うんですかね、エネルギーとしても時代としてもすごく変わっていく、もう軽やかに本当にシフトしていく時代になるのかなっていうのも私も体感としてすごく感じています。なので2024年も今ね水面下でも本当にいろんなことが動き出しているんですけれども、少しずつ今私の発信でも出しているんですが、一つは、グローバルライフという事業ですね、これは、時間や場所にとらわれず、もう世界舞台に日本だけにもとらわれず、いろんな場所で、好きなですね、自分の本当に心がワクワクするお仕事だったり住まいだったり選んでいけるようになりたい方、あとは、キーワードとしては海外移住とか海外教育とか、あと海外でのビジネスとかっていうところでですね、あとノマドライフだったりとか多拠点生活だったりとか、まあ、そういうライフスタイルですね、ピンとくる方に、ぜひ、ご興味持ってもらえるかなと思うんですけども、そういったグローバルライフというですね、テーマの授業であったり、あとは以前私は心キッチンという料理教室をやっていたんですけれども、そこからですね、ずっとそれもずっといろいろ温めていた中で、ようやくそれをまた世界に向けてですね、展開できる時が来たのかなっていうのを感じてます。なので、日本の食文化を、まずはシンガポールからですね広げていく、海外展開をしていくっていうのもですね来年のチャレンジとして早速動き出したいなっていうふうに思ってるんですね。なので、また皆さんとも2024年いろんな場面で、ご一緒できたら嬉しいですし、また私もいろいろ発信をしていきますので、共になんかこうね、共鳴し合って成長していけたら嬉しいなというふうに思っております。という感じで、グローバルライフラジオの第2回目、今日は2023年の振り返り、そして、2024年のことについてもお届けさせていただきました。で本当に皆さんいつも発信をご覧いただいて、この1年間も、いろいろご覧いただいて本当にありがとうございます。皆さんからいただいているメッセージだったりとか、エネルギーというのが私の力にもものすごく、なっておりますので、皆さんにもですねまた何かこうすごく気づきを感じてもらえたり、また、一緒にですねこう成長していけるような、私自身もねまだまだツアーを広げて、成長していく1年にしていきたいと思ってます。なので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん良いお年をお迎えください。2024年もどうぞよろしくお願いいたします。